お知らせしてまいりましたように、子どもの日、花の日にあたります。初期の頃からキリスト教会では、小さな子どもたちに対する働きかけや関わりというものを大切にしてまいりました。それは私たち一人一人が神様から救いに招かれた意図小さき一人一人であるという自覚に基づいています。主イエスは身元に子どもたちを招き、その祝福のもといとしてくださいました。キリスト教会が宣教の業をなすにあたって、この子どもへの配慮や働きかけというものはとても大事なものでありました。子どもの日、花の日のこの起源については、諸説いろいろなものが組み合わされて一つになったというふうに言われておりますが、子どもの礼拝としてこの日の礼拝を特に大切に守り、そして病院や教会員のところに訪問をする日として、この日が位置づけられていったというふうにされております。私たちの礼拝でも今朝はこのように美しいお花が用意されて、礼拝の後に何か所かの訪問を予定をしております。今日のこの説教の箇所では、ペトロによって語られた宣教の言葉が述べられております。ペンテコステの日の出来事を通して、聖霊の賜物を受けた人たちによって神の救いの技が語られました。聖書は教会の宣教の働きを担っていく人たちの姿を描き、彼らのうちに満ち溢れる聖霊の生き生きとした働きと言葉というものを媒介にして、異邦人の世界で主の十字架と復活の意味が語られた、そのことを私たちに示しております。人がつながって心を通わせていく絆として作用していく、その言葉というものの中に神の霊と御心が働くということを、私たちはこの使徒言行録の書かれている言葉を通して改めて教えられていきます。ペトロは主の十字架とその生と死ということについて、聖書の言葉を解き明かしをしながら、その言葉を引用しつつ証言を行っています。彼はダビデの言葉を引き合いに出しながら、神がダビデに与えた救いの約束の言葉を示しております。それによれば、神はダビデから生まれる子孫の一人をその王座に就かせると述べられております。これは詩編の132編の11節に書かれております。主はダビデに誓われた、それはまこと思い返されることはありません。あなたの設けた子らの中から王座を継ぐ者を定める。あなたの子らが私の契約と私の教える定めを守るなら、彼らの子らも永遠にあなたの王座につくものとなる。だからダビデはキリストの復活についても前もって知っていて、彼はこの場合の彼はキリストのことを指していると思われるわけですが、黄泉に捨て置かれず、その体は朽ち果てることがないとダビデは語ったのだと述べているわけです。神はキリストを復活させられたとペトロはこの部分で語っております。 私たちは皆このことの証人であるというふうに彼は述べていますが、この私たちは皆というのは12人の使徒たちのことを指しております。自分たちこそは主の復活の出来事の証人として立てられている、教会の中においてそのような働きを成していくものとして自分たちが立てられていることを彼は告白をしております。つまりここで述べられているペトロの宣教の言葉は、聖書に記されている救いの予言の言葉が指し示していた救いの出来事というものが今人々の目の前に起こっているこのペンテコステの日の不思議な出来事として現れているんだということを述べようとしているわけです。父なる神の身元に挙げられた主イエスは、あらゆる国の言語を話すことのできるその力によって人々に証明されているように、今や約束の聖霊を人々に下すことができる、そのようなことが明らかになったとペトロは語ります。ペトロの説教はこうした聖霊のはっきりとした形で外的に現れている事柄を強調して語っています。また聖霊がキリストを信じる者の内面に豊かに働くということにも彼は目を向けています。34節から35節の部分、これは詩編の110編の1節以下の聖句が引用されています。王の詩編と呼ばれるこの詩の言葉は、おそらくもともとはダビデに連なる家系の王たちについて語ったものというふうにされていて、王の戴冠式の時に読み上げられた言葉であると伝えられています。ここで神の名によって述べられる事柄の要点は、神の守りの約束、そして神の王国、つまり神の支配の勝利ということについてであります。初期のキリスト教徒たちはこの言葉が神の身元に挙げられた昇天のキリストによって今や実現をした未来のメシアである王に関して言われている、ダビデの霊感を受けた言葉として与えられたものだというふうに信じたわけです。ペトロのこの語っている言葉は、初期のキリスト教徒たちが深い瞑想と祈りを通して信仰の核心として与えられた、そのような信仰理解が非常に色濃く現れるものであると思います。マタイの、マルコの12章の35節以下で主イエス・キリストもお語りになったように、初期のキリスト教徒の間でこの神の右の座につく、そしてあなたの敵をあなたの足台とするまで神様の身元に仕えるというこの言葉は、神の国、神の支配を打ち立てるために勝利のうちにキリストが再臨するその日まで、キリストが神の右についておられる、つまり神の力と主権を分かち合う存在となっておられるという、キリストが主であるということを証明する聖句としてしばしば用いられたものであったわけです。ペトロはユダヤ人たちが十字架につけて殺したイエスというお方を神は主とされ、 救い主メシアとされたと宣言をします。これはごく初期のキリスト教会に伝承された信仰告白の言葉であると言えます。イスラエルの前科が真実を知らないで十字架につけたキリストは、聖書の預言において証明される私たちの主であった。つまり私たちが礼拝をする対象であり、信仰によって服従をしていく存在であるということが明らかにされたというわけです。また主は長らく待望されていたキリスト、つまり救い主でもあられると述べられています。神が十字架にかけられたイエスというお方を主およびキリストとなさったということは、この使徒言行録の著者であるルカがすでに福音書の中で語っていたように、主の復活と昇天によって神に定められていた救いの技が明らかになったということを指し示すものであるわけです。ペトロは周囲にいたユダヤ人たちに心を込めてメシアである主イエスを十字架にかけた、そのことの罪を悔い改めなさいと語りかけています。ペトロの言葉を聞いた人々の心の中に彼のメッセージが届きました。主イエスの十字架と復活に至る出来事のすべて、神の身元に挙げられ栄光を受けた主について、そして主を通して実現をした出来事の一切が、旧約聖書が予言をし伝承をしてきた神の使わされるメシアによる救いの技というものとつながっているということが分かったのです。つまりイエス・キリストに関する一切の事柄が腑に落ちた、自分に示され与えられた神の救いの技であったということに人々は気づいたわけです。人々はペトロの言葉に大いに心を打たれたと37節に書かれていますが、この言葉直訳をすると心をえぐられたという非常に激しい言葉であります。自分たちは一体どうすればよいのかとペトロや他の人たちに人々は尋ねました。心が揺れ動き落ち着かない様子が伝わってまいります。ペトロの勧めの言葉は極めて直接的で明快なものでした。悔い改めなさい。各自がイエス・キリストの名によって洗礼を受け罪を許していただきなさい。悔い改めとは、神の前にあって自分の罪深さ、罪の現実を認め、そのことを告白し、あるいは自覚をして、その罪と向き合っていくということであります。反省をするとか、心に留めるとか、そういうことではなくして、自分の目の前に自分の罪深さを掲げ、そのことと向き合っていく。あるいは告白をしていくということを意味しております。ここでペトロが語っている悔い改めは、特にメシアを十字架につけてしまったその罪のことを述べております。彼はそのことのために主の名による許しの洗礼を受けなさいと語りました。ユダヤ教徒はユダヤ教に改宗をする異邦人に対して神の民となるための印として洗礼を受けることを求めました。洗礼者ヨハネの行った罪の清めと悔い改めの印の洗礼、水による清めや洗礼のように、過去の罪を悔い改めることと洗礼を受けることとはワンセットになっていた、そのようなものであったことがわかります。罪の清めということを神の許しと結びつけていたわけですが、 ペトロが語ったここでの洗礼もまた信仰理解、こうした信仰理解の延長線上にあったものであるということが伝わってまいります。ただしペトロはイエス・キリストの名によって、つまり主およびメシアとしてナザレのイエスというお方を認識をし、洗礼を受けるようにとあらゆる人々を洗礼に向かって招いているわけです。悔い改めと洗礼の行為は神の許しを確実にするだけではなくて、ペトロの言葉を聞いた人々が、人たちとその仲間たちがペンテコステの日に授けられたこの洗礼の聖霊の賜物を受けるためでもあったわけです。初期のキリスト教会において聖霊の賜物を理解するにあたって、人々は聖霊が異言という形で目に見え耳に聞こえるありさまで現れたことが何よりも聖霊を授けられたその証拠だというふうに捉えたわけではなかったのです。聖霊の働きとその賜物を重要であると考えるがゆえに、私たちはこのことを非常に注意深く味わい取り扱っていく必要があると思います。聖霊の現れや働きをある種の混乱や混沌、あるいは理解できない言葉とか解釈を必要とする賜物が聖霊や異言の現れであると考えてはいけないわけです。そうではなくて、それは人々が共感をし共に一致していく感覚と、より一層深められた神への献身、そして今日の箇所で言うならば44節以下に記されているように、喜びと真心という形で初期のキリスト者の証拠として与えられたものであった、そのような印として与えられたものだったということを踏まえなければなりません。教会に神の命をもたらし、その成長を促す力となり、共同体として、あるいは主にある個人として、教会につながる者たちを結びつける絆となっていったのは、神が与えてくださった聖霊であったわけです。こうした信仰の自覚と決断を持って主に従う者は、主の名を呼び求める者は皆救われると述べられているように、神の救いに預かるものとされていくわけです。この救いの約束は個人だけではなく、一人一人の子孫をはじめ遠くにいるすべての人にまで及ぶという性質のものであると語られています。具体的にはユダヤ人や離散しているユダヤ人、また異邦人も含めてこの救いは及ぶものであると言います。神の救いへの招きは、神の御心を待ち望み神と共に生きることを心から喜ぶすべての人に及ぶわけです。ペトロは信仰によって神へと心を開き、この曲がった邪悪な時代から救われよと述べました。ここにもやはり初期のキリスト者たちの信仰理解が現れております。初期のキリスト者たちは自分たちをイスラエルの信仰深い残りのものというふうに理解をしておりました。さまざまな迫害の中に置かれ、苦しみや痛みの中にあって、それを自分に課せられた課題として受け止め、信仰を持ってそのことを受け止めて生きていく、生き延びていく、その残りのものというふうに自分たちのことを考えました。人たちによってなされた不思議な技と印によって、そこにいたすべての人の心に恐れが生じていきました。 一章の15節の部分で120人ほどの人々がというふうに書かれていた教会のメンバーは、一気にこの時3000人もの人が主を告白し、主の名による洗礼を受けるに至ったと書かれています。人々の生活そのものが根本から変えられ、神の御心と信仰を中心とした生活がなされていくようになっていきました。彼らは糧を分かち合い、民衆全体から好意を寄せられていたと書かれています。初期のキリスト者の群れ、教会の4つの基本がここで示されています。1つ、信徒の教えを守ること、使徒の教えを守ること。2つ目、相互の交わり、これは霊的な交わりによって結ばれたものであって、信仰によって打ち立てられていった新しいイスラエルの姿でもありました。3つ目、パンを裂くこと、感謝の祈りを唱えてパンを裂くのはユダヤ教の宗教儀礼でしたが、キリスト者は主がお命じになった言葉に基づいて主イエスの贖いを思い出す、その出来事を思い出す食事としてこのパンを裂くということを行いました。4つ目、祈ること、各自は自分の家で家族と礼拝することと同様に、ユダヤ教の街道や神殿で公の場において祈りのところに参加をしていたと書かれています。一人一人が新しい信仰の信仰に生かされる一人一人として信仰の道をたどっていた、そのありさま、その一端を私たちは原稿録の姿を通して示されてまいります。私たちはこの原稿録の記述を通して聖霊の働きにおいて私たちが一つとされ、喜びを持って互いに仕えていく、そのような教会を目指していかなければならないことを改めて心に強く示されてまいります。さまざまな困難や迫害を通してキリストの群れが発展をし、また一つとなっていったように、私たちの教会もまた主を見上げ、その聖霊の働きを日々感じながら新しくされて共なる歩みを続けていくものでありたいと願うものであります。お祈りを捧げいたします。神様、初期のキリスト教会のその初めの姿を通して、私たちのあるべき教会の姿を改めて心に刻むことができましたことを感謝いたします。主の御心が私たちを導き、御霊がそれぞれを立たせ、その賜物に応じて働かせてくださる、そのことを改めて私たちは示されました。日々の生活の中にあって、私たちはあなたの御心を生きることの中に見出し、多くの出来事や人との出会いの中に見ていくことができるように導いてください。私たちの心を痛めたり閉ざしたりする多くの出来事が私たちの周囲にはありますが、すべての出来事の中にあなたの御心が宿り、主の御旨が解決や最もふさわしい道を備えてくださっていることを私たちは信じます。どうか御言葉を通し、祈りを通して、その道を見出していくことができますように、一人一人を導いてください。新しい一週間の旅路が始まりますが、どうか私たちの健康を守り、心の平安を保って、あなたの御心のうちに歩むことができますように、私たちを導いてください。愛する私たちの家族を守り、それぞれの家庭に主の恵みと平安を日々増し加えてください。 今朝ここに集うことができなかった友のあることを覚えますが、一人一人がどうか主の御心のうちに歩み、その恵みを共にすることができますようにお導きください。主にある主教会伝道所諸施設の上に、どうかこの時あなたの御心が豊かに注がれますように、あなたの宣教の御心が豊かに開かれてまいりますように、どうかそれぞれのところにあなたの祝福を満たしてください。尽くしませんこれらの願いと感謝を、お一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。